南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することもべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
本日は4月度のお講にあたりまして、皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき、誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。最初にですね、連絡になりますけれども毎回言ってますところの5月の22日の全国大会山口県の健康づくりセンターというところで行われます全国大会で、まだですね教区会をこのしてるんですけど、月に2回ぐらいのペースでしてるんですけど、なかなか全部がまだ決まってないところがあってですね、ちょっと難儀をしてるんですけども、役員のですね、この運営に携わる役員のこの名簿をみんなに付け合わせて出してもらってですね、それで、遠いところ、それから年齢のですね、高い人、はちょっとこのやめてですね、若くて、まあ、近いところで、うちもですね役員で、参加したいという方がいたんですけど、私はもうね、もうピンピンのバリバリだって言ったんですけど、年齢が年齢だからということで、参謀員は参加するだけということになりましたので、みんなで行ってみんなで帰ってくるという、まあ、時間のずれが生じないような形になりました。それで、ここに書いてあるように、ジャンボタクシーというところ、ジャンボタクシー9人乗りのジャンボタクシーで行きますので、まあ、それ以上になると二十何人とかいうことになって、なかなかそれだけの人数が集まりませんので、9人乗りのジャンボタクシーで、行くということになります。で、7時、この参謀員、まあ、車で集まる人もいますから、まあ、ここであれば駐車場に止めといていただければ駐車料金かかりませんので、ここに福山の参謀院出発で、車でない人は駅にの方が都合がいいと思いますので、福山駅を経由してそれで高速道路に乗って行って帰ってくると、だいたい7時出発で帰りも7時この帰ってくる予定だろうというふうに、だいたい時間帯として考えています。で、お数珠とお弁当とそれから参加費用が1人3000円ということで、それを用意して、ここにですね名前を書いて、いただければありがたいと、7、8、9ですか、あと3人ですね。で、私は前の日にこのリハーサルというか、この全部の時間の流れを確認するための集まりがあるので、前の日に行って自分で帰ってくるということになりますので、 信者さんだけで、そういうふうにしていただく。で、みんなと一緒に行くことができない人、電車で行くとか、自分の自家用車で行くとか、行った先からまたついでがあって、この寄ってくるところがあるとか、そういう方は、日程用にも書いておきましたけども、名札と入場券がこの必要になりますので、私の方に前もってですね、連絡をしていただいて、それを私が事前に渡すようにしますので、まあ、ジャンボタクシーで行く人は誰かに私が全部預けますので、そういう段取りがありますので、ぜひこちらの方に届けてもらいたいというふうに思います。で、私たちの教区がですね、主催者であるということもありますし、またこの今の昇進会の現状というものをですね、きちっとその大会に参加をされて、この自分の肌で感じてもらいたいということと、今私たちがこの直面している問題と、それから将来にわたってやっていかなきゃいけない使命と責任というものが何なのかということをですね、その大会に参加することによって深く考えてもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それからこの家でですね、まあ、ちょっとお願いなんですけども、この家でこのお題目を皆さん方がこう朝晩の吻行の時にこの唱える時にですね、そのお寺のですね、この太鼓のリズムで、太鼓のリズム速さで、その自分の家でのお題目も唱えてもらいたいんです。創価学会の時のように、この「ほべぼないにんにんにんせいそんじゅうさんまい」っていうふうに唱えて、何秒の言う何秒の言う何秒の言うっていうふうに、その回数を稼がなきゃいけないみたいな、そういうその唱え方をしている人はいないと思うんですけども、でもまだその時の癖があってですね、即成就仏心っていうふうにこの終わっていながら、何秒法蓮華経何秒法蓮華経っていうふうに、その自分の唱えやすいリズムで叩く、唱える人がいるんですけれども、前も皆さん方にお話ししましたけれども、私は皆さん方と一緒に吻行する、この今一緒に吻行しましたけれども、そのこの速さで自分が一人で朝晩吻行する時もこの速さ、皆さん方の家に法事に行ってもお葬式に行っても、そのこの速さで、その速さは3分と変わりません。まあその時の雰囲気で、早い人がいればちょっと早くなったり、遅い人がいればちょっと遅くなったりはしますけれども、そういうもう同じそのリズムでそのお経を唱えると、自分が一人でやるときには早くて、みんなでやるときにはゆっくりだと。吻行にはよそ行きとか、この普段着とかいうことはないわけですから。ですから、そういうこと、そういうそのよそ行きと普段着のその吻行の仕方っていうものをしている、この昇進会の中でも信者さんや坊さんも今でもたくさんいますけども、吻行は常にご本尊様に向き合うもんですから、だからそこによそ行きもこのプライベートな普段着も全くその差があってはならないというふうに考えますので、ですから家にいても太鼓と同じこのリズムでそのお題目を唱えると、自分が一人でやるときには気ままにやりましょうということは、新人の上でですね、このやめてもらいたいと。ですから早く唱えて、千遍唱えたとか一万遍唱えたとか、回数や時間じゃなくて、一回一回のお題目をどれほど大切に真心から唱える 唱えることができるかということが、この一番大事なことであります。お経もいつも言うように、信仰していない他人の人が聞いても、自我徳分来って言えば、ああ、この人は今自我徳分来って言ったな、ということが分かる速さですね。自分だけが分かっているというような、呼吸困難に陥るような早い、その言行というものは、やりゃいいんでしょうという言行ですから、それは言行じゃない。自己満足の言行であって、その仏様は、ご本尊様は無視しているということになりますので、そういう言行は、ぜひ、やめてもらいたいと。学会の時のものを引きずっているような、そういう言行の仕方っていうものは、お互いに気をつけてやめてもらいたいというふうに思うんですね。さて、それではですね、ご本尊様のことに関して、毎月、話をしているわけなんですけれども、ご本尊様の話の中の、最後の方の本尊とはというところの、先月のところはですね、本尊は目に見えないけれども確かに存在する心、空気、引力、1たす1は2のような、すべてに平等な道理を一切史上に教え伝えるために、先生が黒板に書いた未曾有の存在であります。法を物に表す、法を物に示したのですから、物自体が法ではないのであります。物を排して、物の奥に目に見えない法を想起して、信仰しなければいけないのであります。法を物、物をから法ということですから、本尊、物を排し法に立ち返る。法と物というものが互いにこの一体になっているところが信心であり、成仏であります。というところのですね、お話まで、3月のお講の時に、しましたので、今日は次のところの、最初に読みますね。信じる志で従事した本尊に、和って書いてあるところもあるかわかんないですけど、本尊にですね、本尊、ものに、日々、生身の仏のごとく給仕することはもちろん、従事したものが自分の命をかけて命と等しく守護しなければいけませんが、本尊、物が事故によって怪人に帰しても法はなくなりません。物が永遠常住ではなく、表されている法が永遠常住の道理だからです。しかし、物に給仕し命がけで守る志のない者が法を守ることはできませんということですね。ご本尊様は紙とかこの木で、できていますので、自分が不注意でですね、今毎日ニュースなんか見てると全国で大火事のニュースがいっぱいありますけども、自分が火事を出したとか火事をもらったとかいうようなこともあるでしょうけども、ああやって東北のようなね津波が一気にこの押し寄せてくるっていうようなことがあって、そのご本尊様が不敬になったということもたくさんあると思うんですけども、どうしてもそのご本尊様を救うことができなかったというような人もですね、このいるし、またそうなった時に自分がその家にいなかったということもありますよね。ですから自分がこの責任を持って命がけでご本尊様を守るということは当たり前のことですけれども、それがどうしてもこの状況的にできなかったということが起きた時に、本当にそのことはずっと生涯にわたって悔やまれることになるかもわかんないんですけども、 しかしご本尊様というものがなくなったから、ご本尊様に表されている方がなくなったということにはこのならないということなんですね。だけどもそのものであるところのご本尊様に私たちはいつも毎日向き合っているわけですから、そのご本尊様のところをきちっと毎日きれいにしてですね、掃除をして、そしてそのご本尊様に汚れがないかどうか、ご本尊様にお敷目を備えて、お水を備えて、ご飯を備えて、季節の果物を備えてということは、そのいつも申し上げるように、5人家族であればご本尊様を入れて6人家族だと、自分の家は6人家族なんだという気持ちで、本当にその生きていらっしゃるところのこの大聖人様と私たちが考えるからこそ、ご本尊様をご飯を備えたり、そのお菓子を備えたり、果物を備えたりっていうことをこのするわけですよね。ご本尊様に果物を備えたら、おろした時にちょっと量が減ってたっていうことはないわけですよね。つまりそれを備えるっていう真心をそのご本尊様にこのいただいてもらうということですから、どうせなんやったってね、食べれるもんじゃないんだから、ね、備えなくたっていいじゃないかっていうふうにその考えるんじゃなくて、ああいちごが出てきたな、ああリンゴが出てきたなと、ああみかんがで、ね、スーパーに並ぶようになったなっていう、その時に、そのことをこの真心としてこの備えるということをこのするということは、それは物としての本尊じゃなくて、その法としてのこの本尊、法としてのこの仏様にこのお供えを申し上げるということがこの言えるわけですよね。だからそういうふうにして私たちはこのご本尊様、物であるご本尊様を通して、物でない法というものをこのご本尊様の物の奥に、私たちの心にこのそのことをきちっとこの浮かべて、ご本尊様に接するということをこのしなければならないということなんですよね。だからもう本当にその万が一そういうようなこの事故に遭ってしまったという時には心を変えて、その法というものからまたご本尊を迎えられるようにその心がけて行かなきゃいけないということなんですよね。私がねこの徳島のお寺にいた時にね、もう亡くなったんですけども、まあ結構創価学会と堆積寺の問題でその有名人になった、徳島の中央にですね、徳島を象徴するところのですね、眉山という山があるんですよね。眉山という山が、眉の山って書いて、それ眉山って言うんですけども、これ徳島の中央にあるんですよね。ドーンと、こうちょうど眉のようなこうなだらかな山ですので眉山って言うんですけど、そのふもとにですね、その寺町っていうのがあって、その寺町の中に、寺町の中にお寺があるということは、そこの日蓮聖宗のお寺は京大寺っていう、京大寺っていうそのお寺なんですよね。で、まあ由緒が正しい古い歴史のあるそのお寺なんですよね。で京大寺っていう名前で分かるように、京大院殿っていうですね、徳川幕府のですね、まあ、今で言えばおめかけさんですよね。正室じゃない、おめかけさん、それと徳島は八須賀古六の、その関係がありますので、そういう関係でこの出来上がったところの古いこの お寺なんですね。だけど京大院殿というのは有名な養蜂寺系のこの日清商人のと密接な関係があったこの人なんですよね。だからその権力者のそういう その女性であるということはもちろんなんですけども、非常にその大石寺にとってはその訪問的にその乱れさせたその時代のその要望寺系のこの二世聖人とその結びつきの強かったその権力者なんですよね。で、そこに1年いて、それで私はその後この福山の勝共寺にその来たんですけども、ある時ですね、願い出のあった法事にその行ったんですよね。その徳島のちょっとこう山に入ったところの郡部にその法事に行ったんですね。でまあ私その時まだ運転できませんでしたから、その迎えに来てもらって、それでその家に行ったんですよね。そしたら川沿いのですね、その結構湿気の強い、ここは随分湿気が強いと家だなということが入っただけで分かるようなそういう家だったんですよね。それでその法事を、まあ、頼まれたから、まあ行ってその皆さん方の家に行ってもするように、まずご本尊様にこの手を合わせて大目三唱をしますよね。で手を合わせたらですね、ご本尊がないんですよね。え？と思って、これは何なんだろうと思ってですね。それで仏壇はあるんですよ。仏壇はね、そのもう手作りみたいな、もう入信当時のまんまみたいな、きちっと購入したもんじゃないようなこの仏壇があるんですよね。で、あれ？あ、ご本尊様はどうされたんですか？言ったら、そこにあるよって言うんですよ。そこにあるよって何にもかかってないじゃないですかって言ったら、そしたらその仏壇の中にあるよって言うんですよね。で、と思ってその覗いてみたらですね、立って覗いてみたらですね、その下にですね、そのご本尊様が丸まってですね、そのバランバランになってるんですよ。でご本尊様っていうのはそのこういう掛け軸にこのなってますよね。で真ん中にそのご本尊様の文字が書かれていて、でその紐がついてこうなってるわけですよね。でこれをその表具屋さんで表具してもらって、それでその周りのこの布とか周りのこの紙をこのつけてもらって、このお軸にするわけですよね。でそれがその湿気が強い家なので、その表具の糊がその全部その湿気で落っこってですね、ばらけてですね、バランバランに分解した状態になって、それでその下にそのご本尊様とその周りのこの紙がこの丸まって、そのこの落っこってるわけです。へーと思ってですね、なんじゃこれやと思って、法事をしてくれって言って、その本尊がこんなの状態になってってどういうことなんだろうと。法事をしてくれっていうお願いをしてきたということは、親のその供養をしたいっていう気持ちがあるっていうそのことだから、そのお願いに来たんだというふうに考えて、それでですね、その、まあ、衣を入れてるカバンの中に、その、いつも何かあったらいけないと思ってですね、半紙と、画鋲とこのいつも入れてましたから、だからそのこのご本尊様のこの真ん中のご本尊様のところだけをですね、この下から取り出してですね、それでここと上とですね、この下にですね、半紙をこういくつかにこう折ってですね、それでこう画鋲で上と下を止めてですね、それでその法事をしたんです。それでこのまんまそのもうあと知らないということで帰ったらですね、その自分自身にもその信仰の上の罪になるなというふうに思ってですね、 でご本尊様をこういう状況にしておくっていうことは絶対に間違ってるので、そのちゃんとその最初の形にね、その正しく作り直した方がね、その亡くなった人の供養にもなるから、だからこれは私が持って帰りますということで、この持ってたところの半紙と半紙、この半紙と半紙にこう挟んでですね、それでそのカバンに入れてですね、持って帰って、それで1ヶ月ぐらいしたらこのご本尊様がこの出来上がるので、今ここでその値段がいくらということは言えないんだけども、出来上がったらお経をあげて、それでお渡しするので、そのお経をあげる時にきちっとお寺へ来て、それで一緒にお経をあげて、それで持って帰ってくださいと。でお金は事前にいくらかかったということは言いますからと言って、それで持って帰ってきて、それでその住職にその川辺寺徳という住職に、いやこういうような状況だったのでご本尊様を持って帰ってきましたと、で兵庫屋に出すように段取り、このしてくださいというふうに言ったらですね、その川辺寺徳っていう人はですね、その総学会に対しても退席寺の上役に対してもですね、そのものを言うその骨のあるその坊さんだっていうその評判の高いその人だったんですよ。そしたらその坊さんがですね、いきなり電話でですね、総学会のこの会館にですね電話かけてですね、今うちの小僧がご本尊を勝手にその信者のところから持って帰ってきちゃったんだけども、その俺は知らなかったんだって言うんですよね。なんだこの人はと思って、何を言い出すんだと思って、その驚いたんですよね。でまあ学会の本部まで連れてかれて謝されるっていうことはなかったんですけども、その俺には責任ないということを一生懸命その言うんですよね。で僕はまああとはまあ市中引き回しの刑にあってもしょうがないなと思ったんですけども、僕はお寺がどうだとかですね、創価学会の組織がどうだとか幹部がどうだとかじゃなくて、ご本尊様がこういう状況だったら絶対にまずいというふうに考えてそのしたんであって、奪ってきたでもなんでもなくてですね、ちゃんとご本尊様をちゃんとご本尊様としてそのしましょうねということでこのそうしたんですけども、まあ本当にそのさっき言ったようにご本尊様はそのものなん、もちろんねその物質でものなんですけども、だけどそこに本当に正しい信仰っていうものがこの伝わるようにこのしていかなきゃいけないということなんですね。退席寺がどうだとか創価学会がどうだとかいうようなその問題じゃなくて、ご本尊様って法ということを中心にして私たちはそのどうすべきかということをそのきちっと考えてわきまえてその振る舞っていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。だからぜひ皆さん方もですね、そういうことをその心がけて生きていらっしゃる、家族と一緒なんだということをそのきちっと心に置いて考えていただければ、おのずとどういうふうにそのご本尊様に接するかということは分かるんじゃないかというふうにこの思うわけなんですね。それからその次、本尊、物だけが本尊ではありません。本尊と成仏を求め信心修行する者が向かい合って一体となったところこそが初めて信仰の対象としての本尊となります。不信仰者にとっては本尊は本尊ではなく憎しみの対象物であったり、奇妙な髪切れ、板切れ、黒塗りの位牌のお化けのようなものにしか見えないのであります。たとえ日蓮大聖人が書かれた本物の本尊であっても、多数の寺院に安置されていれば、 私たち信仰者はそこで本尊と拝して新人修行をすることはできませんししません。本尊が本物でもその寺院の信仰が偽物であれば本尊として成り立たないのであります。本尊が本物か否か、本尊が法宝の場所にないか否かと同時に、自分の信仰が本物か否かを振り返らなければいけないのでありますということですね。もちろんご本尊様、大聖人様の書かれた御書であるとか、大聖人様の書かれた本尊というものがそのよそのお寺にそのあった場合、そこで新人修行はしませんけども、手を合わせて頭を下げるという礼儀は私たちはちゃんとしなきゃいけません。いくら本物だってこんなものは方々のもんだっていうふうに言っても、大聖人様が実際に書かれたということに関してはですね、私たちはそこで懇行するということはしなくても、手を合わせて一礼するというぐらいの礼儀はちゃんと持たなきゃいけないということは当然のことなんですね。で、黒塗りの位牌のお化けのようなものっていうのは、これたまたま私が新人してない人に言われたんですよね。そのご本尊って言っても、その漆をかけた位牌のお化けみたいなもんじゃないかって言われて、そういうものの見方もあんのかと思ってびっくりしたんですけども、私は全然そんなこと思ったことはないんですけども、そういうふうにその考える人もいるわけですよね。で、これも前お話ししましたけれども、この本尊っていうものがあって、そしてこれがどんだけ本物であってもですね、これを信仰するその人間っていうものが、信仰者っていうものがここにいなかったならば、これがどんだけ正しいその正当な本尊であっても、これは本尊でも何でもないということになりますよね。さっき言ったただのものっていうことになります。つまりこの正しい本尊と信仰する人間というものが一つになったところが本当の本尊ということなんです。だから今ここに書いたように、このご本尊様を信仰してない人がこうやって見ても、へえ、このお寺こんなものを拝んでんだって言って、それで おしまいですよ。だからその人にとっては本尊でも何でもないわけです。変なものを拝んでんなっていうふうにして、その思ってるだけなんです。だからここへ来て、ご本尊様が安置してやる、手を合わせてお題目を唱えようと。だからここに創価学会の人が来ても、退席時の信者さんが来ても、手を合わせてお題目を唱えるということは一切しませんですね。で、私もあの人たちのところ行ったらきっとしないんだと思う しないと思うんですよね。だからそれはそれでいいですよね。その人たちにとっては本尊だっていうふうに考えてもいないわけですからね。だからその本尊っていうものがあって、信仰者っていうものがいて、それが一つになったところが本当の本尊っていうことなんです。本尊だけじゃ本尊じゃないんです。信仰する人と向かい合ったところがその本尊ということなんですね。で、これを要するに大聖人様は法と忍で忍法一家っていうふうに言うわけですね。で、本尊の方を師匠としたならば、人間の方は弟子ですから師弟一家だから、本尊というのは忍法一家師弟一家ということを表しているところのこの姿がこのご本尊様だから、ご本尊様に南明法蓮華経日蓮って書いてあるのは、法と日蓮という忍というものがこの一つになった成仏の姿がこのご本尊様に表されているということなんですよね。だから私たちがきちっと信じなかったら本尊は本尊じゃないんです。さっき言ったように、ほったらかしで埃だらけで何にもしないって言ったら、もうそれは本尊だけども本尊として扱ってないわけだから、本尊として信じてなかったら、その本尊というものはただの紙切れだということになります。拝んでこそ本尊です。信じてこそ本尊 っていうことなんですね。だから親子だってそうですよね。これまあ 本尊のところに例えちゃ申し訳ないんですけども、親がいてその子供がいる、ただ血がつながってるっていうだけじゃ親子とは言えないわけです。心がつながってなかったら親子とは言えないわけですね。一体とは言えないわけです。夫婦だってそうですよね。この主人と奥さんっていうこのいて、要するに心っていうものがつながってなかったら、要するに夫婦というふうにはならないわけです。いや婚姻届出して書類上そうなってるからって言っても、それは書類上なってる、法律上なってるっていうだけであって、本当に一体のこの夫婦っていうことにはならないわけですよね。だからそういうふうにしてこの一つになって、初めて要するにそれは本尊というふうにこの言えるんだということなんですよね。だから創価学会は懐石寺と分かれて、創価学会についたお寺、創価学会側についたところのこのお寺が何軒かあるんですよね。で、創価学会側についたところのお寺に保管されていたところの日刊上人の本尊を創価学会が印刷して、安倍さんの本尊を要するにその一掃するために、その日刊上人のご本尊を印刷して、安倍さんのその本尊をこの除外するためにその入れ替えたね。で、創価学会の言い分は、本物の本尊を印刷したんだから本物だというふうにあの人たちはこの主張しているんですけれども、日蓮大聖人よりも池田大作の指導の方がこの自分たちにとって大事だというふうに考えるような、その信仰っていうものは、これは偽物の信仰なんです。間違った信仰なんです。だからそういう間違った信仰と本尊っていうものが一つになっても、それは本物の信心でも本物の本尊でもないということになるわけですね。本物を写したから本物でしょうと。いや、皆さん方の家にある1万円札をちゃんとこの綺麗にコピーしたから本物でしょう。そうはいかないですよね。簡単にその手錠をかけられちゃいますよね。だからこの1万円札には大蔵省っていう後ろ盾がちゃんとつながってるから1万円札としてその使えるわけだね。そっくりでも大蔵省っていう後ろ盾がないものは自分が勝手に作ったものですから、それは本物とは言えないということなんですよね。だから本物を印刷したから本物でしょという考え方の信仰が偽物だということなんですね。だから本尊も偽物ですけれども、信仰も偽物ということなんですよね。だからこの本尊は本物ですか、この本尊は偽物ですかっていうふうに言う人がいますけども、自分の信仰が本物か自分の信仰が偽物かっていうことをまず考えなきゃいけないですよね。まず考えなきゃいけないね。池田大作が仏様だって考えてる偽物の本尊、時の安倍さんが要するに仏様だ、大聖人様の生まれ変わりだって考えてる偽物の信仰、それじゃあ本物の本尊を拝んでもそれは本物の信仰にはならないし、成仏にはつながらないということが言えるわけなんですよね。だから本尊が本物か偽物かだけじゃなくて、本尊をその問うなら自分自身の信仰もこの問うていかなきゃいけないということを私たちはよく考えなきゃいけないということなんですね。それから弘安2年10月1日、日蓮大聖人様が世は27年なりと釈尊天台伝行と比較して出世の本願、仏法の完成を示されたことが終始の建立であり、これが日蓮大聖人様の表された本尊の中身なのであります。戒壇本尊が全ての本尊の根本源で、1番2番目が末寺の本尊、3番目が各家庭の本尊だから、各家庭だけで信心していてもダメ、お寺に参詣しているだけでもダメ、 階段温存にお参りしなければケチ脈が流れず功徳成仏を得られないという本尊にランク付けがあるような嘘をまことしやかに言う人々がいますが、とこれは大石寺の人たちのことを言ってるんですね。一切修行成仏のために表された本尊にランクがあるはずがないのであります。すべての本尊の中身は弘安2年10月1日日蓮大聖人が監督された目に見えないけれども確かに存在し悟られた出世の本願を周知として本尊に表したのでありますから、中身が同じなのに本尊の外見でランクがあるならば本尊によって中身の方が違うという矛盾に満ちた方を信仰していることになってしまうのでありますね。これも前お話ししましたけれども、大聖人様が法華経の行者として仏の自覚を得たのは法華経のためにあったところの法難の最大の命に及ぶところの法難であるところの辰の口の法難で、大聖人様は法華経の行者として不教菩薩の自覚を持って、そしてこの仏であるということを自覚されたのが辰の口の法難、そして辰の口の法難をの経験した直後からご本尊様を表し始めるということなんですね。だからご本尊様を表し始めるということは、この自覚っていうものがここから出発しているということなんです。だけど大聖人様だけが仏だったら、大聖人様がこの世の中に生まれてきた意味はないわけです。仏の目的は私たち全ての命に仏になってもらいたいと、でそれを要するに完成させたいっていうのが仏の一番の世の中に出てくるところの目的なわけです。だから自分だけが仏になったっていうところで終わったら、大聖人の教えっていうものは不完全ということになります。それが弘安2年にあの厚原の法難、厚原地方のお百姓さんたちが大聖人様と同じ志でもってこの南無法蓮華経のために命というものを取られてしまった、その厚原の法難というものにあった時に、大聖人様は自分の教えというものが同じ志でもって名もないその農民のご信者さんに受け継がれたと、自分の説いた教えというものが正しく伝わったということを大聖人様は自覚するわけなんですね。だからこのご本尊様というものがこの弘安2年にごろっと内容が変わっていくわけですよね。前話したように仏滅後2224年というふうにそれまでのご本尊は書いてあったんですけども、10年進めて仏滅後2234年というふうに大聖人様は書きます。それから大聖人様の花王というものが万寺というその花王からボロン寺という花王に変わります。これが弘安2年に変わるんですね。つまり大聖人様が仏であるというこの大事な部分と、それから大聖人様の信仰していた弟子が同じ南無法蓮華経の志を持って同じ成仏の姿を貫いたということによって、このご本尊様の姿というものも大聖人様は自ら変えていくということなんですね。だからそこに大聖人様の信仰の完成、教えの完成というものがあるということなんです。ということはさっき言ったように、このご本尊様と信仰する人一体になった本当の本尊のこの姿というものが大聖人様によってそこに表されているということなんです。だからこの信者さんの存在というものがあって、大聖人様は本物のこの本尊というものをそこに表すことができたということなんです。
大聖人様だけが仏じゃなくて一切の修行が仏になれるということの方がご本尊様にそこに表されたということが言えるわけなんですよね。だからそこを私たちはこの信仰というものをこの根本にして考えなきゃいけない。だからこのご本尊は1番で、このご本尊が2番で、このご本尊が3番だと、そんなことあるわけないじゃないですか。あったらおかしいでしょね、絶対おかしいね。この大石寺のね、このお寺のね、お寺の人のね、このホームページ開いてるお寺がこの何か寺があるもんでね、この間ね、鹿児島のね、西大泉寺っていうそのお寺のホームページをね、たまたま見てたらね、そしたらね、この子供の質問っていうものにこのね、この、なんていうんですか、住職が作ったのか、本当に子供が質問したのか、わかんないよ。わかんないけど、子供の質問で、ご本尊様を拝むと、とっても気持ちが良くなりますと。だけど、家のご本尊を拝んでも気持ち良くなるんだけど、お寺のご本尊を拝むともっと気持ちが良くなりますと。で、大石寺のご本尊を持ったら、もっと気持ちが良くなりますと。なんでですか？という質問なんだ。ね？その気持ちよくなり方がどんどんこのベースアップしてくるんだね。そしたら住職が、いや、家のご本尊も立派だけども、お寺のご本尊はもっと立派だからです。そのお寺のご本尊よりも大石寺の階段の本尊はもっと立派だから気持ちが良くなるんだよって書いてる。バカじゃないかと思うんですけども、そういう問題じゃないんですよね。じゃあ全部法まで1番2番3番って法まで違っていくのかということになりますよね。その向こう側といっても、本当にその敵ながらあっぱれじゃなくてアホだなと思って、それをよく、まあ、その、本当に子供の質問かどうかわかんないんですけども、よくそんなことを、その世界中の人が読めるようなところに、その、出すなと思って驚いて、このしまったんですけども、そういう考えなんですよね。バカ丸出しですよね。本当に。だから、例えば1万円の、1万円の、この、お札でもですね、その、マニアの人だったら、この1万円のお札は日本で一番最初に印刷されたそのナンバー1っていう1万円札ですと言ったら、それを集めてる人たちの中ではものすごい価値があるかもわからないです。ね、その1万円が何百万円もする価値があるかもわからないです。だけどもスーパーに行って使うって言ったら1万円は1万円なんですよ。ね、いや、これ100万円する1万円なんだって言っても、その1万円ってしか扱ってくれないですよ。それが法ですよ。法は平等なんですから。この1万円は100万円って、その筋に持っていけば100万円かもわかんないんですけども、それ何の意味もないです。何の意味もない。共通したルールは1万円なんです。ね。100年前に作った1万円でも今日作った1万円でも1万円なんです。だから南無妙法蓮華経の法というものは本尊のこの姿、大聖人様が表したご本尊様であっても、皆さん方の家にあるご本尊様であっても、その表された法というものは同じだという本尊でなかったら、私たちは成仏を遂げるということはできないということになるわけですよね。だから大石寺の人たちが言ってるということは、これはもう全くのその間違った考え方なんだということが言えるわけですよね。で、その次、神羅万象すべての命がつながっていて、すべての命がお互いに支えられ合って、すべての命が存在して、地獄の命とも仏の命ともつながっていて、すべての命は平等で、すべての命が成仏できる資格を本念として持っていることを 本尊は表しているのでありますと。でこれを久遠願女本人名一念三千のこの忍法一家して一家の本尊であるというふうにこの言うわけなんですね。私たちの命っていうものは特別な神様が、キリスト教みたいに特別な神様が作ったわけじゃないし、この世の中を神様が作ったわけじゃないし、仏様が作ったわけじゃないし、仏はこの世の中をお前たちを作ってやったんだぞっていうことは教えの中に一切説きません。これはお釈迦さんにしても阿弥陀如来にしても大日如来にしても、そのどの仏が出てきてもこの世の中を俺が作ったんだっていうことを説く仏は誰もいません。つまり全ての仏っていうものはみんなこの世の中の道理っていうものがどうなってるかということをこの究明して、そしてそれを衆生に伝えるということが仏の役目、使命、責任ということなんですね。だから全部の命がつながっていて、そして全部の命のつながりの中で私たちの命の営みっていうものがあると、生老病死の営みっていうものがあるんだということなんです。だから私たちの命はお互いに支えられ合ってその生きているんだということなんですね。全部につながってるんだと。だから森羅万象のことを三千大千世界って言うんですけども、三千大千世界全部つながってるね。もう絶対もうね、もうあいつは憎くて憎くてね、もうあいつなんか死んじまえというふうに思っているような存在があっても、その人の吸ったり吐いたりしている空気を吸ったり吐いたりしているんだ。その人の飲んでる水を自分も飲んだり吐いたりしているんだ。つながってるんだ。もう安畜生と一緒の世の中には生きていたくないと思ったって生きてるんだ。その人ともつながってる。もう憎しみも恩も全部つながってる。全部つながってる。ね。だから地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏までの命全部つながってる。自分の命としてつながってるし、他の地獄ガキ畜生修羅の十戒の命とも全部つながってるんです。全部つながってる。もうあの人とつながりたくないって言ってもつながってる。みんなつながってるね。そのつながりの中で自分の命っていうものが存在してるんだと。それをこのご本尊様は私たちに表し教えてくれてる、伝えてくれてるいうことなんですね。これが一番の根っこだよと。誰かがこの世の中を作ったんじゃないんだよと、お互いが作ってるんだよということ、それがこの日蓮大聖人様の表されたところの、そのつながっている要っていうものが南妙法蓮華経なんだよということをこの教えてくれてる。だから私たちが唱える南妙法蓮華経は全ての命の要なんです。自分の命の要であり、全ての命の要が南妙法蓮華経なんですね。だから南妙を外れて、南妙法蓮華経を外れて要はないということなんですね。だから今日はなんか南妙法蓮華経って唱えたくないなって、したらもう要から外れちゃうと。要からね、今日は要と思いたくないなっていうような心地になっちゃうんだろう。だからダメだよそれはね。的外れだ。外れちゃってんだからね。だから外れないためにも南妙法蓮華経のこの要の、命の要っていうものを大事にしなきゃいけないということですよね。その次、本尊は病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるという自分の希望欲望を達成する減税利益の踏み台、手段としての対象でなく、自分の命に備わる仏性を確認し自覚するための本尊でありますですね。創価学会では病気が治るとかお金が儲かるとか悩みがなくなるとかいう難病法蓮華経って題目さえ唱えればそういうふうになるんだっていうことを教えて世界中にこの広げてきました。だけどそんなことを大聖人は言ってるんじゃないんですよね。そんなこと言ってるんじゃないんです。 いつも言うように私たちがいつも唱えているところの方便本の背負げの中に開示誤入ということが説かれています。我々の迷いの凡夫の迷いというものの扉を開いて、そして南無法蓮華経の仏の命を示して悟らして、そして南無法蓮華経の信心修行の道に入らせるために、私たちはこの南無法蓮華経の題目を唱えるんだという開示誤入のために私たちは信仰しているわけです。ですから南無法蓮華経の信心することによって、自分の間違った生活習慣というものが改まって病気が治るとか、苦しみが悩みがなくなるとかいうことはあるかもわかんないですけども、だけども悩みをなくすために、病気をなくすために南無法蓮華経って唱えてるんじゃないんです。一番大事なのは、こんな自分にでも南無法蓮華経の仏の命っていうものが自分の命の中に備わってるんだっていうことを自覚するために、目覚めるために、そのことを確認するために、そのことを人に伝えることができるようになるために、南無法蓮華経の題目を唱えてるわけなんですね。病気が治る、お金が儲かるっていうのが、さっき言ったように私たちの命の要じゃないでしょ。どんなに病気が治っても私たちの命っていうものは限りがあるんです。限りがある。この限られる、限りのある命の中で、この真実の南無法蓮華経の仏の命というものを掴むことができるかどうかということが大事なんだというのを大聖人様は私たちに教えてくれているわけなんです。どんなに長生きしても南無法蓮華経の仏の命というものに気づかないで亡くなっていったならば意味がないと。どんなに短い命でも南無法蓮華経の仏の命というものを自覚することができる、そういう人生だったならば、また南無法蓮華経の縁するところに私たちは命を授かることができるということを大聖人は教えているわけなんですね。だから南無法蓮華経の仏の命というものを自覚するために勤行してお題目を唱えると。苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、嫌なこといっぱいあるけれども、だけれどもこの南無法蓮華経の仏の命というものが自分のようなものにでも備わってるんだということを自分自身が確認をして、そしてそこに勇気をもらって、よし頑張って生きていこうというふうに考える、それが信仰者としての勇気のある生き方だということが言えるわけなんですよね。だから人を憎んだりね、怒りとか、そういうものを、憎しみとか怒りとか、そういうものをエネルギーにして生きるんじゃなくて、南無法蓮華経の命が備わってるんだということをエネルギーにして私たちは生きていかなきゃいけないんだということを大聖人様は教えられているわけです。辰の口で首を切り落とされそうになった時にも、過酷な環境の佐渡に流された時も、自分で選んだ身の部に入っても、大聖人様は愚痴一つ言わないで、無実の罪だ、無実の罪だっていうふうに幕府に対して怒りを持たないで大聖人様が生きたっていうことは、どういう場所に生きても自分には南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わってるんだっていうことがあったから、憎しみや怒りをエネルギーにして大聖人様は生きるっていうことをしなかったんです。それが私たちにとっての手本だということが言えるわけですよね。だからそういうふうにこのご本尊様と向き合った時に、そういう思いというものを大切にして、この信仰というものをしてってもらいたいというふうに思うんですね。今日はこれ
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。